会社の秘密。
企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ、先月から1月31日までの10回にわたってスペシャルバージョンでお送りしています。題して会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共。あなたは新しい公共という言葉をご存知ですか？子育て、環境、まちづくりなどの私たちの身近な分野で市民、NPO や企業などのさまざまな団体が地域の問題に取り組んだり、住民のニーズに合ったサービスを提供するなど、みんなで支え合う仕組みを作っていくことです。この時間はそのような新しい公共を知ってもらうために、その担い手として活動している NPO 法人を紹介していきます。5回目の今回は NPO 法人熊本温暖化対策センター理事長の田辺博正さんに電話がつながっています。田辺さん、おはようございます。
おはようございます。田辺です。
はい、よろしくお願いします。さあ、田辺さん、熊本温暖化対策センターなんですけれども、
はい、
これは県および政令指導が唯一指定できる地球温暖化防止活動推進センターとして、県と市両方から指定を受けている NPO 法人なんですね。
そうですね、ちょっと固いですけどね。
まあ、そういう指定のもとに、まあ、活動を行っているというところなんですけれども、はい、そ、まあ、そもそもこの組織の活動の目的から教えていただけますか？
まあ、今おっしゃった地球温暖化防止っていうことなんですけどね、
はい、
具体的に言えば節電とか省エネ、うんうん、まあ、そういったことをみんなでやっていきましょうと、
うんうん、
まあ、いうことを普及啓発するということになりますね。
はい、まあ、そのためにいろんなことをやってらっしゃるんですよね。
そうですね。
例えば、まあ、環境に関するセミナーとか、
はい、
それからイベントを行ったりとかですね。
そうです。
最近
いろんなところで呼ばれたり、またこちらからいろいろ計画して、まあ、セミナー学習会ですね、まあ、そういったことですとか、その他いろいろお祭りごとのようにしてですね、楽しくみんなで、まあ、温暖化対策を進めましょうというようなことなんですけどもね。
田辺さん、
はい、
ご自身も、ね、まあ、講演会の講師としていろいろな、ね、活動なんかもされてらっしゃいますよね。
はい、
はい、田辺さん、この NPO なんですけれども、このいつ頃どんなきっかけで結成に至ったんでしょうか？
そもそもその京都議定書ってよく聞くと思うんですけれども、
はい、
まあ、世界各国みんなで温暖化対策進めましょうねっていう中で、まあ、日本が、まあ、京都議定書というものを、提案してですね、まあ、一時というか、まあ、リードしているような、状況なんですけれども、
はい、
まあ、そういった中で各県もですね、その具体的な取り組みを進めましょうということで、行政のみならずですね、まあ、私たち一般市民、県民がですね、まあ、こういった取り組みをするということのための、まあ、推進役ということが必要だということになりまして、
はい、
で県内のいくつかの NPO 関係者が集まってですね、まあ、県とも協議しながらこのセンターを作ったと。19年の2月に設立してます。
はい、さて、その設立からもう本当にいろんな活動、先ほども少し紹介がありましたけれども、
はい、
具体的にたくさんの事業活動を行っていらっしゃいますが、
そうですね、
主な活動をいくつか紹介していっていただけますか？
お家で使う電気とかガスですね、
はい、
エネルギーの消費状況を診断する家エコ診断事業っていうのがありましてね、
はい、
であなたのお家は、まあ、100世帯のうちの何番目ですよとかですね、
うんうん、
電気の使い方がちょっと多いですねとか、具体的にどういった点に注意しましょうというところをですね、まあ、お家のエネルギーの消費のあり方について診断をするという事業があるんですけれども、まあ、こういったことを、まあ、これ環境省事業なんですけれどもね、まあ、こういったこととか、
はい、
それから、まあ、菊陽町を中心なんですけれども、ゴーヤカーテンを普及させて、まあ、節電活動を一緒にやっていきましょうとかですね、まあ、これは節電モデル地区っていう事業なんですが、
はい、
まあ、そういったこととか、また全県下でエコクマポイント事業っていうのをやってます。これは環境によろしい活動、まあ、とりわけ温暖化対策に取り組んだ方にですね、エコクマポイントっていうのを差し上げて、で協力いただいているお店で、まあ それぞれのサービスが受けられると、まあ、こんなような事業なんですけれども。
なるほどですね、はい。それから小学生向けの環境教育なんかもあるんですね。
そうなんです。県下の全小学校5年生ですね、
はい、
対象にエコノートっていうのを作りまして、まあ、これを配布してですね、で、まあ、家庭における環境の中のに優しい行動、もしくは環境に優しくない行動、それを子どもの目線でこうチェックしてもらってですね、で改善していきましょう、生活習慣を改善していきましょうというようなために使っていただくようなノートなんですけどね。
なるほどですね。
そんなものも作ってます。
それからずいぶん小さいお子さんたち向けの
そうです
ものもあるんですね。
まあ、いわゆる環境しつけですね、まあ、子どもの頃から無駄をなくしていきましょうっていうことが自然と身についていれば、
はい、
まあ、私たちもそうですけども、電気の消し忘れとかですね、水の出しっぱなしっていうことがなくなると思いますので、まあ、そういったことをまあしつけていこうというようなことで、
うん、
まあ、取り組みもしてます。
それから最近ちょっと話題になっております小水力発電。
そうなんですよ、
これもやってらっしゃるんですね。
これはどちらかというと今までお話ししてきたのが節約省エネなんですけども、まあ、こちらは持続可能なエネルギー、自然エネルギーによって、まあ、発電すると、うん、総エネって言うんですけどもね、エネルギーを作ると、
うん、
でそれで今ある地区でですね、具体的な事業化、まあ、これを進めているところです。
はい、なるほど。その他にもいろいろありますけれども、熊本市と一緒にやっている事業なんかもありますね。
ありますね、はい、これはライフステージ別の環境教育という事業なんですけれども、
はい、
まあ、世代ごとにですね、先ほどもちょっとご案内しましたけども、例えば幼稚園に通う子どもたちとか小学5年生とか、まあ、あと一般の方、それから、まあ、どちらかというと高齢の方、それぞれそのライフステージ年代別に、まあ、その環境教育っていうものが異なりますのでね、うんうん、中身が、まあ、これらを世代別に分けて、まあ、不足するところを補っていこうというようなこととかですね、またそれに合った、まあ、要するに年代に合った年齢に合った内容で、勉強を提供していると、情報を提供していると、まあ、そんなような事業ですね。
なるほどですね、
はい。
この他にも熊本県との事業ですとか、エコメッセージ業、それから今度は高校生大学生が、まあ、中心となってやっております、EV フェスティバルなんかも一緒にやってらっしゃるんですよね。
そうです、共同事務局になってまして、まあ、これは炭酸電池10本で人間が乗って競争するレースなんです、
う
ん、まあ、とっても楽しいんですが、いわゆるその電気自動車ですね、うんうん、まあ、こういったことをまあ普及するスマートシティの、まあ、一番先端にある自動車ですね。
ま
あ、これは高校3年生が中心、高校生が中心にですね、まあ、自分で制作して、レースをするんですけれども、まあ、そういったようなイベントですね、そういったこともやってます。
もう本当多岐にわたっているわけなんですけれども、ちょっとその中でも菊陽町でやってらっしゃるゴーヤーカーテン、この活動ちょっと詳しく紹介してもらえますか。
はい、これ初めにですね、このゴーヤーカーテンを普及させましょうということで、まあ、20世帯ぐらいの方々がグループでやってたんですけれども、まあ、それがだんだんこう増えてきまして、まあ、その地区では南方っていうところなんですけれどもね、まあ、50% ぐらいまで増えてきて、でそれをもうさらに菊陽町全体で広げていこうということでですね、小学校でも取り組んだりですね、また同時に、省エネ節電をしていきましょうということで、まあ、どれぐらいその節電したかということをですね、きちっと集計して数字に出して、というようなことなんですが、まあ、今確か新聞でも報道があったと思いますけれども、町民と町が連携する仕組みを定める、まあ、町民参加共同推進条例ということもご検討いただいているようなんですが、まあ、町とそれから町民、まあ、行政と市民が一体となって、まあ、そういったことをやっていきましょうと、まあ、こんなような運動に広がっているところですね。
いやー、これまた菊町で盛り上がってさらに外に広がっていくといいですね。
そうなんです、どんどんその辺期待してるんですけれども。
それからエコクマポイント、
はいはい、
これも私よく聞くんですが、具体的にはどういう中身なんでしょうか、これは。
そうですね、まだまだ周知広報が足りてないんですけれども、例えば温暖化対策として、先ほどちょっとご紹介しました内エコ診断事業ですね、こういったことを受けてくださった方に、そのお礼というかですね、参加していただいたということで、このエコクマポイントカードっていうのを差し上げるんですね。だいたいこれが1枚100ポイント、つまり100円相当なんです、おおむねですね。ですからそれを持っていくと、エコクマポイントを使えますっていうのぼりが立ってるお店、お菓子屋さんとかケーキ屋さんとかですね、床屋さんとかですね、そこに持っていくと、例えばその100円分の値引きをしていただけたり、それに相当する何かこうサービスを提供していただいたり、これはお店によって違うんですけれども、その社会全体がですね、そういった活動を支援しましょうと、いう事業なんですね。でこれはなかなかその予想ではこういった仕組みがなくてですね、九州全体でこういうことを進めましょうということで、今検討が進んでおります。
なるほど、
それ先駆けてるようなですね、事業なんですけれども、
いやこれも本当広がっていくといいですね。
そうなんです、
これには参加される方と、それからそれを応援してくれる事業者の皆さんと、両方増えていかないと成り立っていかないですね、これはね。
おっしゃる通りです。
いやこれ広がるといいですね、
本当に、そう思ってます
ですよね。このエコクマポイントに関してはですね、エコクマポイントで検索をしていただきますと、これは県のホームページなんですか、温帯センターのホームページなんですかね。
温帯センターのホームページにも出てきますし、
こちらに詳しくですね紹介してありますので、ぜひご覧いただいて、非常にお得ですねこれね。
そうですね、参加してるということでね、やはりその環境への意識が高いということを、よく分かりますのでね、ぜひ参加いただければと思います。
どんな事業イベントセミナー講演会とかに参加するともらえるのかとかもいろいろ紹介してありますので、
そうですね、
ご覧いただきたいと思います。
協賛店も募集してますので、ぜひご協力お願いしたいです、
ちょっとうちも応援してみようかというところがあったら、ぜひお願いしたいと思いますね。
お願いいたします。
田辺さんも本当にたくさんの事業をね、やってらっしゃるわけですけれども、これメンバーの方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
大体400弱ぐらいなんですが、理事が30名ぐらいいまして、でいろんな活動を手分けしてやってます。
なるほどですね、たくさんやってらっしゃいますけれども、これから特に力を入れたいとか、広げていきたい、そういった今後の活動の中での夢とかありますか。
そうですね、地球温暖化対策って言ってもなかなかですね、ピンとこないっていう方が多いと思うんですね。ただやっぱり今まで何十年何百年にわたる私たちの生活経済活動でですね、こういうその、自然環境になってしまいましたので、今後の子どもたちですね、のことを考えて、今できることをみんなでやっていけるたらいいなと思ってるところです。
なるほどですね、
これ
温暖化対策センターに、イベントとかに普通に参加者として行ってももちろんいいんでしょうけれども、一緒に活動したいなとか、もうちょっと積極的にやりたいという方なんかは、これ入会とかはできるんですか。
そうです、ご入会いただきますとですね、いろいろ情報を差し上げますので、でまた私たちと一緒に活動していただいてですね、そういった知識とか情報も身につけていただければありがたいなと思ってます。センターの方にそういった申し込み書っていうのがありますのでね、問い合わせいただきますとご案内申し上げます。
たくさん事業がありますけれども、どれか一つでもね、なんかこう一緒にできるとか。
そうですね、
でも大丈夫なわけでしょ。
もちろんです、もちろんです
ね。もう環境に関することは一人一人がもうね、身近なところからできることから一つずつやっていかないとという気がしますけれどもね。
そうですね、
いうことで、今非常にいろんな活動をされていらっしゃいます。よく新聞等をご覧になってますと、この田辺さんの NPO 法人熊本温暖化対策センターの話題が出てきますので、 よく新聞出ておりますので、
はい、ありがとうございます、はい、
そういったところもご覧いただくと活動の様子なんかがよくわかるんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、
詳しくは NPO 法人熊本温暖化対策センターホームページなど、こちらの方ご覧いただきたいと思います、はい、ぜひお問い合わせいただきたいですね。
はい、お待ちしております。
田辺さん、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
お話を伺いましたのは NPO 法人熊本温暖化対策センター理事長の田辺博正さんでした。ありがとうございました。以上、会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共でした。